この番組は
5000円
の提供でお送りします。
なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも徳松剛です。
ジョデンバイオです。
この番組はお互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということで、それらを、医学的観点から考察し、最終的にはその研究を本物のお医者さんにも、手伝ってほしいなという野望を持った番組でございます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでね、あれですけどね、心配事とかないですか？いろいろ
ありますよ。
ああ、やっぱりそういう不安をね、
うん、
抱えながらも日々生きていくというね、
うん、
僕は今一番ふと気にしてることは、あの帰りの電動自転車の電源がないこと。
うん、なんで？
なんかもう行きでほとんど電池がなくなっちゃった。
浸ってんの、バッテリーが。
ああ、充電してなかっただけだと思います。
あ、そんだけなんだ。
そうそう、そんだけなんですよ。だから、ちゃんと、いずれ、道は開けるんですよ。本当にね。
うん。
はい。
いや、不安いっぱいそうですね。
ああ、それぐらいで不安になるんだったらっていうね。
うん。
けどやっぱり帰りの、ね、どこで、完全電池なくなっちゃうのかなっていうね。
まあね。
ただの重い自転車ですからね。
そうそうそう。うん、まあ、心配にはならんけど、その程度じゃ。
まあけど、皆さん知らないと思いますけど、僕が住んでる地域の坂の量すごいですからね、本当に。
ああ、そういえば、すごいですね、勾配が。
すごい勾配のすごいところに住んでますから。
うん、うん。でもまあ、星ヶ丘よりマシでしょ。
いやいや。そんなことないですよ、
うん、
元山もすごいですよ。ということで喋ること本当はありませんでしたということでね、はい、始めたいと思いますが、今日もね、お便りがなくなった四天王を待ってるぜって言ったらですね、
うん、
本当に四天王からだけお便りがたくさん来まして
本当ですか。
はい、いや本当にありがたい限りでございます。
ね、
はい、ということで紹介したいと思います。人間病院様あって、上田先生、芽生えマン、頑張れこの雪、毎回診断ご苦労様です。いつも更新楽しみにしています。先日の診断を聞いて、ふと自分も気になったことがあったのでメールしましたと。この前の携帯のやつですかね、うん、携帯、見えない携帯に向かってという話ですね。はいはい。今から約10年以上も前、自分がまだ10代後半だった頃の話ですと。友達数名とコンビニの前でダラダラとすることもなく、ただたまってみんなと喋っていました。そのコンビニに1台の車が入ってきて、中から降りてきたのはシンナーやガスの中毒で有名な高安先輩でした。その高安が、高やん、呼び名が安定してないですけどね。その高やんが電話しながら車から降りてきました。その会話の内容が、そいつぶん殴れよ、なんかあったら俺の名前出していいぜなどと、ちょっと大きめの声で話しながら、自分たちの前を通り過ぎようとしたその瞬間、高安先輩の電話が突然着信音が鳴り出したのです。高安は、慌てて、なんで呼び方安定しねえんだよ、お前。あ、キャッチだからかけ直すわ、と言い、店内へそそくさと入っていきました。自動ドアが閉まったその瞬間、みんな爆笑していましたが、自分はあまり笑えず、不憫だなと感じ、みんなに、行こうぜ、と言い、そのコンビニを離れました。じゃらじゃらとつけたストラップが夜風に揺れ、どこか虚しくとも光るアンテナが綺麗でした。高安は、何の病気でしょうか。以前にも同じ場所、同じようなシチュエーションで、白クマ買いたいんだけど、白クマっていくらぐらいとか言ってました。その時はコンビニの横にある公衆電話で話してました。あいつは絶対なんかの病気だと思いますが、正式な病名が知りたくて今回メールさせていただきました。長々となりましたが、診断の方よろしくお願いします。by 高安の 後輩万芸券ということでよろしくバイバイよーバイバイを好きですね絶対笑いますね、
うん、幸せになれるね。
あーよかったよかった、うん、はい、ということでいやーけどなんかこれ嬉しいですね。なんかこの正式な病名が知りたくて今回メールさせて、なんかこう頼られてる感じがしますね。
ああ、うん、やっぱり頼られるっていうのはやっぱり大事ですよね。まあ、先週のね、人間病院でも話しましたけど。そう
そう、ああ、やっぱ依頼感があってね。
うん、必要とされるっていうね。
必要とされてる感がありますけれど。
うん、
なるほど。まあまあまあ、なんかありそうな話ではありますね。
まあね。
まあね、まあ大きい小さいはあるでしょうけれど。
うん、まだあんな、こういうこと。
まあけど世代的にちょっとなんか、文面から察するにちょっとしたぐらいですけれど、
うん、
だってもうシンナー吸ってるって、今考えるとすごい原始的ですよね。
まあそうです
ね、
ね、うん、
なんかね、もっといい方法なかったのかなって思いますよね。
まあネットでググればいろいろ出てくるでしょうね。
いや今はね、
うん、
僕らの時はなかったですから、
うん、
え、ならし僕らもそう時代でしたからね、
うん、
なんか授業とかでもありましたもんね、死んだ捨てちゃダメだよみたいな。
ああ、なんかありましたね。
すごいっすよね。シンナー吸ってるっていうね。
うん、
いるんですね、
うん。
なんとなくビジュアルがね、思い浮かびますけど、高谷先輩の。
まあ、なんとなくですけど、はい、うん。
背
高めですね、多分ね。
背高めなんだ。
うん、
僕、ちょっと背ちっちゃめの細めだったんですけど。
本当。
上下ジャージで、はい、
背高くてひょろっとしてるような、
うん、ああそうですか、
うん、
パンチパーマですか。
パンチパーマじゃない。
なんか素肌にジャージ着てるイメージだったんですけど。
あ、そこまで。
だからちょっと古いのかな。
マジで今日ダメじゃん。
いや、ダメ、いや、ダメじゃないよ。いや、ダメじゃないよ。
疲れちゃってるんじゃん。
疲れ、いや、ちょっと疲れたけれど、
うん。
なんか、まあ、いい話してたんだけどね。
うん。
いい話してたんだけど、エネルギーのある話したもんで、
うん。
まあ、ちょっと疲れたけど、全然疲れてないですよ。いや、けどなんかその、まあよくある話だなと思って。そう。うん、いや、別に、なんていうの？ある、よくある、ね。
何？価値の話してんの？
いや、価値の話してんのってなんだよ、お前。なんだその会話の切り口、お前。いや。いや、僕はちなみにこの、行こうぜって、みんなに行こうぜって言ったっていう、描写いらねえって思いましたけど、はい、だからこそこの部分がね、なんかいいなと思いましたけど、ね、万華鏡さんはここ大切にしてたんだろうなと思うんですけど、
まあ確かにそうですね。
行こうぜって言ってからコンビニを離れたっていう。
その高安パイセン、
はい、
高安パイセンのことをまあね、言ってみればまあ差別してるわけじゃないですか。
まあ
万華鏡さんは。
まあそらね、そんなワニっていくらで買えんのとか言ってるやつ、あ、白熊か、白熊っていくらで買えんのとか言ってる、
そんなやつに対してはね、
そんなやつに対してまあちょっと差別したくなっちゃうのは
差別しかないですよね。
まあでしょうね。まあ、で、ちょっと悪いこともやってるでしょうから。
うん。そんなのはもう前提というか当たり前の状態で、
もう
みんな行こうぜっていう、そのセリフって、まあ、いらないですよね。行くに決まってるから。
いや、だから別に、そこは広げなくてもいい。 いんですけどね。うん、行こうぜにカッコついてますからね、こうね。ね、
そこほじくりたくなりますよね、やっぱり。
うん、これ行こうぜの部分の診断をしたくなりますよね。
なぜここを書き込んだのか。この文脈になぜこれを入れ込んだのかってとこですよね。
いや、なんでだよ。高安先輩の話、なんか、どっかでようありそうな話だから、うん、文面の中にあった行こうぜって書いたことについてほじくるってなんだよそれまあこれは僕は多分ね絶対受け狙いだったと思います。
うんうんうん、
絶対ねここね気に入ってるはずですよ。
あ、マジっすか。
大事にしてると思いますよ、万華鏡
さん。ああ、ここをね、
ここのみんなに行こうぜと言い、コンビニに話したっていう、このいらん2行。
うん。
大切にしてると思いますよ。
ちょっと高安パイセンに持ってかれそうなところを、ちょっと自分も、ちょっとフォアバランスを言ったような。
だからもう、広い意味で言うともう、白熊っていくらで買えると一緒ですけどね。だからもう本当にね。
まあ広い意味で言ったらね。
広い意味で言ったらこの2行を、自分の大切な感性をぶっこんでくるっていうのは、
うん、
それは高安先輩も一緒ですからね。表現の違いはあれと。
そうそうそう。こういうシチュエーションがありましたっていうメールを垣間見てる僕たちからすると、まあ高安パイセンを垣間見てる万華鏡さんと同じで。
うん、まあそうですよね。
行こうぜ。って言われるのと、やっぱ、白熊買いたいんだけど、いくらだっけっていうの、まあ同じですよね。
まあ同じかなっていうね。
うん。
ちょっとじゃあ、高安先輩の話に戻りますけど、一旦ね。
うん。
はい。これ機能的な部分で言うと、うん、僕、ちょっと、なんか、記憶が不確かなんですけれど、
はい。
キャッチがかかってくるときって、
はい。
あれですか、ならないんですっけ。どうでしたっけ、なんか、キャッチ来るじゃないですか。
あ、なんか、音というか。
バイブでしたっけ。
なんか、プープーみたいな。
あ、プープー、あ、プープーか。うん、ああ、そうだそうだそうだそうだ。
なる
ね。そうですね。それはもう常識ですよね。
いや、そうでもないよ。常識でもないよ、これは。
あ、本当ですか。
うん、そんな電話かかってる途中に電話かかってくるなんていうこと自体、そんなないからね。
いや、そんなことも
ない。ないね。確率論からしたらすごい低いよ。
そうか？
どこまで必要とされてんのっていう話ですから。
いやいや、あ、そうですか。
うん。
まあ、そんなこともない。いや、別に、そんなこともない、別に。
いや、数えれると思うよ、大体。まあ、今までキャッチかかってきた。
人生の中で？
そう。
いや、長電話とかしてたらあるんじゃないですか？
あ、まあ、長電話とかしてたらね。まあ、それでもまあ、確率論から言ったら、まあ、なんで次の日にかけてこんのだとか、そういう条件を見ますとか、まあ。
そこそうなの、うん、まあまあ、いや、
メールでいいじゃん。
けど、
LINE でいいじゃん。
いや、だから何の話なんだよ、だから。
うん。
何の話なんだ、今回。いや、だから、うん、高安先輩が、うん、その、電話してないのに、うん、なってきたってことですよね。だから、その、まあまあまあ、聞いてる人みんなわかってると思いますけど、
うん、
だから、高安先輩は電話、相手いないのに、そいつぶん殴れよとか、
うん、
なんかあったら俺の名前出していいぜとか、
うん、
ちょっと大きい声で言って、
うん、
高安ここにありっていう部分をアピールしてたわけですよね。
うんうんうんうん。
ただ電話かかってきてそれがバレちゃったってことですよね。
ああ、うん、そうですね。
そういう話ですよね。
うんうんうん。
だからその公衆電話で、白熊っていくらぐらいとか、
うん、
白熊買いたいんだけど、つってた時も。
うん。
うん。白熊買ってるという脅しで、友達ができると思ってたわけですよね、なんか。
まあまあまあまあ。
そうですね、
うん。
うち白熊飼ってるから見に来ないってことですよね。まあ、本当に、普通の人ですね、高安先輩ね。
そうですね、うん、そうですね。捉え方で、そういう捉え方でいけば、まあ、普通ですね。 まあちょっとこう表現が、
まあ、
誇張的であるというか、
まあまあまあ、
だからそういう部分はありますけど、うん、まあやってることはまあ
まあ
そんなに、
まあね、そんなに、いや、まあ、おか、まあ、まあ、そうですね。まあ、だから典型的に、先週の引き続きの話で言うと、典型的に友達作るのが下手な人ですね。
ああ、でしょうね。
うん。努力はしてますけどね、すごくね。全部友達欲しいからやってるんでしょ、これ。
うん、まあ、結局はそうですよ。
そうですよね。
うん。だから、アピールする部分、ね、アピールしたい部分と友達欲しいっていう部分がこう、なんかクロスしてないというか。
うん、ああ。
うん。
なるほどね。だからまあ。
自分を受け入れて欲しいから自分をアピールするわけで、人って。
で、アピールの方が強くなっちゃってるんですね、単純にね。まあ、そんな、友達作るのに、白熊買ってなくても、友達って多分できると思うんですよ。知らんけど。
まあ、そうですね、白く。
いやいや、わかんない。
友達、まあ、
まあ、まあまあ、まあ、まあ、先週の話で、まあ、最後は運みたいな話になりましたよね、友達できるのは。まあ、
けど。最後は運っていうか、運もつきものだっていう。
ああ、運もつきものだけど、まあ、努力あってのこそという話になったので、そうそう言うと、まあ、その、白熊を買うという努力で友達ができるか知らんけども、まあ相当な努力ではありますよね。もしそれが友達作るためだとしたら。
うん、相当ですね。うん、
ああ。だからそれが単純に友達だけの努力でできてるんだったらだけれど、
うん、
その、ね、その自己顕示欲とか、
うん、
そういうのも満たそうとしてバランスが悪くなっちゃうわけですね。ついでにみたいな。
うんうんうんうん。
なんか、
うん、
本当に、本当に友達が欲しいためだけに白熊買ってたら、
うん、
ちょっと見に行きたくないですか？
ああ、まあ、それは見に行きたいですね。
ちょっと。
それは行きたい。
高橋先輩の部屋行きたくない。
それは行きたい。
部屋に、まあ、多分高橋先生、これ嘘ですけど、買いたいって言ってるだけだし、
うん、
まあまあまあ。じゃあ買って、じゃあ、この後、高橋先輩が白熊買ったとして、
うん、
白熊家にいんのに友達来んっていう状況を作ってるわけです。高橋先輩。
はいはい。
相当ですよ。
まあね。
もう東山動物園の白熊なんで、もう一日に何千人と見に来るわけですから。
うん。
はい。
うん、
相当ですよ、高橋先輩の、アピールの。
うん、
失敗は。
うーん。
だからそこはやっぱりなんだろう。まあ、自分の自己顕示欲も満たしすぎてんでしょうね。
まあ、僕もあんまり人のこと言えないけども、まあ表現ベタですよね、高安先生。
なるほどね。
表現者として。
そうですね。だからもう、
まあ、表現しないと、人には伝わらないから、
そうですね。
だから何かしらで表現して、理解してもらうってことを人はしているので。
そうですね。
だからそういう、まあ、このパフォーマンスがやっぱりまあちょっとまあ一般的に言うとまあずれてるでしょうね。
まあずれてる。だから話せば話すほど高橋先輩のエピソード。普通ですよね、なんかね。
普通ですね。どうせ白熊なんて買わないでしょうし。
で、まあ、なんか、みんなが地元で一回、二回見たことある人でしょうね。
そうですね。
みんなの地域に一人、高谷先輩いるでしょうね。
やっぱりね、まあ、その、なんていうのかな、その、まあ、言ってみればそこが浅い、っていうことも言えるわけですよ。
まあまあまあ、そうですね。
うん。白熊いくらだっけ、ここまではね、ここまでってなりますよ、ここまでは。そんな会話ってない。
まあまあまあ、急にね、電話先で、
うん、
白熊っていくらだっけっていう会話聞こえたら、もう興味津々ですよね。
そう、はい。白熊を購入するっていう発想。 そこの部分ではまあちょっと面白みっていうのはありますけど。
ちょっと白く、本当白熊でしたっけ？ちょっと待ってください。あーってた、あってた。あ、
白熊ね。
あーってた、あってた。よかった。すごいで、すごいですね。なんか、だんだん、だんだんなんか、ちょっとなんか僕も、思考がクリアになってきましたけど、高橋先輩、ちょっと普通じゃないかもしれないですね。
いやいやいや、普通ですよ。
あ、普通ですか、うん、白熊、うん。まあまあ、途中までは、えってなりますよね。白熊買いたいんだけど、って、う
ん、はい。まあ、でも、そんなもん、
うん、
まあ本当に 0.1 秒考えれば、まあ 100% 白熊買わないですから。
まあね、
うん。
まあ、ちょっと、まあ、多少期待はしちゃいますけど、うん、まあ買わんかったでしょうね。
じゃあそこの、例えば電話でね、
うん、
ちょっと電話番号教えてよとか、そこまで言ってれば、
うん、
まあちょっとなんか、あ、高橋先輩やっぱ言ってんなって
な
るかもしれないですけど、まあまあ結局まあ面白いこと言いたがりというか、
うん、面白いとかでもないでしょうけど、多分高橋先輩っていうのは、うん、高橋先輩が作ったのってひたすら恐怖ですから。面白さじゃないんですよね。だからまあ、
もし。悪の軍団でも笑いが必要ですからね。
どっちだ。これギャグなの？
どっち？悪の軍団ギャグですよ。
いや。じゃあユーモアも入ってんだ、やっぱこの白熊買いたいんだけどなーっつってんの。
もうユーモアでしょ。
スーハー稲が言ってんでしょこいつ。
そうそうそう。
なんか、ハフハフ、ハフハフさせながら、シンナーを、白熊変えたんやけど、つって。
まあまあ、まあまあのところまで行くんじゃないです
何まあ。
お前ちょっと業者調べろって。
どうでも、超どうでもいいよ、もう。
先輩とかって。
どうでもいいわ、本当に。
二単元ピックアップして教えろ。
めちゃつまんねえじゃん。めちゃつまんねえじゃん、もう。
え、ま、もうちょっと。
なんだろうな。
マジっすかっつって。ここまでは言ってましたよ、多分。
なんでヤンキーってやってることおもろいのにこんなおもろくないんだろうな、なんだ。なんでだろう。ちょっとおもろいんだけどな。全然面白くないな、なんか。
行き着くところまで行かないからですよね。
いやただ迷惑かけられるみたいになっちゃうってことですよね。
うん、そうそう。
ちゃんと、オチがないのかな。なんでだろうな。ちょっと、いやけど。
そうそう。だからまあ、ちょっと怖い話題ですけど、まあ、ヤンキーが、はいはいはい、そうですね、その、就職する場所として、道を極める。株式会社の道を極めるっていうところがありますけど。
いや、それ、あ、怖い話ね。
そこまで行くと、
はい、
やっぱもう何も言うまいというか。
いや、まあ、まあ、まあね、うん。単純にシンプルにもう怖いからね。
そこを面白がるとか、そういうことしちゃいけないなっていうところまで行くじゃないですか。
まあそうですね、怖いからね。
そうそうそうそう。でもそういう人は一握りで。
まあそうですね、高橋先輩も多分ね、うん、株式会社道を極めるの方には、多分行ってないと思いますから。なんか突き抜き。
そういう人、そうですね、白熊買うポテンシャルのない人っていうのは、まあ、万華鏡さんも、まあ、見透かしてるというか。
いや、そりゃそうだろう。いや、そりゃ、なんだよ。白熊買うポテンシャルのある人ってなんだよ。
やっぱ白熊買うポテンシャルの、るのある人はもう白熊多分もう買ってると思う。
ああ、まあ、そういうことでしょうね。
うん。
うん。だから、まあ、
捕まえたと、
まあ、だ、だ、いえ、捕まえれないよ。だからまあ、そういう、まあ、変な話、浅はかな部分が、
うん、
まあ、 ね、まあ、見透かされちゃうわけですよ。まあ、うんうん、まあ、けど、やっぱり、表面上怖いからね。
うん、
まあ、
そう。
みんなが、そこに対して触れることもないから、うん、まあ、シンプルにね、嫌われるわけですけれど、まあ、本当に、なんだろうね。まあ、見透か、見透かされちゃってますわね。まあ、よう、まあ、けど、ようある話だと思いますよ。うん、まあ、こう、いろいろ。
そうそうそう。
だから、まあ、僕も、ね、自虐的に言うわけじゃないですけど、一歩間違えれば僕はもうちょっとこういうとこありますからね、ちょっと。
ああ、
はい、
そうですね。
はい、はい、ちょっとあるので、
うん、ま
あ、気持ちもわかりますしね。
うん、
まあまあ、けど、うん、けど、やっぱり、僕なりにですけど、努力はしてるかな。
ん？何を白クマ買う努力？
白クマ業者ぐらい調べてるタイプかな。
ああ、はいはいはいはい、はい。
どうだろうな、どうだろうな。まあけど、なんだろうな。高橋先輩は、うん、なんかね、ブーム一週間ぐらいな感じはしますよね、なんか。
そうですね。
そうそうそうそう。
うん。
僕はもうちょっと言い続けるかな、ちゃんと。
ああ、なんで言い続けるの？
いや、その方が友達できるから。
あ、そういうことか。
うん。
うん、
いや、別に白熊が、
うん。
うん。好きとかじゃなくて。どうなんだろう。
うん。
まあ、だって僕もそんな、白熊本当に買いたいって思うほど、
うん。
突き抜けてないんで。
あ、まあまあ、そうですね。
だから白クマ買うって言った時は、
うん、
構ってほしい時だけでしょうね。
まあ、
ちょっと興味があ
るんでね。まあ、そうでしょうね。
だからまあ、成功するはずないですよね。
で、ちゃんと構われるまでは白クマ買うって言い続けるっていうね。
まあまあ、まあそうですね。だからまあまあ、そうとこがあるっていうだけで僕白クマ買うとは言わないんで。なんだろうな、なんか高安先輩言うほどなんか面白くないですよね、なんかね。
面白くないよ。
いやいや、いやいや、これは万華鏡が悪いわけじゃないんだけど、
うん、
高安のせいなんだけど、まあなんか、こういう人ね。
いや、本気のやつはもうやってるって。本気だったら。思うより先にやってるって。
こういう人って最終的にどうなってるんでしょうね。
だから株式会社道を極める就職
じゃん。いや、就職できればいいけど、
うん、
いいのかわかんないけど、まあ、それならまだね、
うん、
キャラがかっちりするけど。
そういう人じゃない人？
どういう
人？
どう満たしてるんだろうね、今、現在、高安先輩は。
だからさっきも、だいたいブームが1週間つってましたけど、
1
週間ごとにブーム作るんでしょうね。
いやけど、学生の時は聞いてくれるけれど、
うん、そうそうそうそうそう。
大人になるとあんまり聞いてもらえなくなるじゃないですか。そ
う、だからもう完全に打ち砕かれる時があるでしょうね。
ですよね。
本当に友達できんなって思う人が出てくるでしょうね。
だから普通に工場とかでね、就職して、なんか3年目、4年目くらいね、あ、白熊だったら帰んのとかで、うるせえお前とか言って、なんか。先輩のおじさんの工場員とかに
言われるでしょうね。
うるせえぞお前サッカー本当にとか言って、
うん、
あーとか言って最初高谷先輩も最初あーとかやっとったんだけどなんかだんだん疲れてきてなん
うん、
シンナーも切れてきたしもうちょっと、うん、シンナー吸うのもしんどくなってきたし、
うんうんうん、
どうしてるんでしょうね、今ね、高谷先輩ね。
工場で働いてんじゃないですか。
いやだ、あんまもう白熊とかも言わないんで、もう打ち砕かれてるから。
友達できないからね。
あ、ほ
ん
と。
うん。
なるほどね。
本 当に友達できないって思うじゃないですか。
ああ、
うん、なん。こういうこと言ってるとっていう。
フットサル始めたりいろいろ試したけど。
そう。
結局今何やってるんですか？パチンコかな。
ああ。まあどうでしょうね。パターンいろいろありますけど。まあいい風に考えると。
はいはい。
うん、もし6万買うとかそういうことは一切もうやめて。
はいはいはい。
まあそうですね。なんか最近、スイーツにハマってんだと。
いや、絶対興味ないじゃん、タカヤン。タカヤン北欧に絶対興味ないじゃん。もうやめろよ、そういうこと。なんなんだよ、おめえは。
パターンとしてね。
まあ、パターンとして、まあ、なんかわかるわ。
道を極めないもの以外の人たちでしょ？
ああ。
うん。
まあけど、もうめちゃくちゃ愛おしいわ、もう。本当努力を惜しんでないだけに。
うん、
うん。なんだろうね。
うん。
いや、この人が周りにかけてる迷惑っていうの、過去があるからさ。本当は愛おしくちゃダメなんだけどさ。
まあ、そこがやっぱり、まあ、愛しいって思っちゃうところが、その僕は人間の、なんていうのかな、無償の愛の部分たるところだと思うんですけどね。
そうですね。だからまあ、だから、万華鏡さんの、かっこ行こうぜっていうところにも、やっぱりなんかこう、なんだろうな、高谷への愛も感じますけどね。
そうですね。
愛はねえな、多分。なんだろうな。
でも、どっか、まあ、すごい無理やり考えれば、まあ、エールとも取れるというか。
だんだん何の根拠もない話になり始めたよ、なんか。
うん、
けどなんか、その、タカヤンに、なんだろうな、人生、タカヤンが万華鏡の人生をちょっと彩ってくれたという、なんかそういう事実も、やっぱあってほしいよね。なんかこう、
まあまあまあ、
やっぱり、一個エンターテイメントを、
うん、
まあ、例えばなんか直接、なんだろう、こう、カツアゲされたとかさ、
うん、
まあ、なんか殴られたとか、
うん、
まあ、そういうことがあったら、あれだし、まあ、変な話、近しい人がそういう、高屋の被害にあったとか、だともう、とても無理だと思うけど、うん、すごいエンタメとしてずっと眺めてたんだったら、
うん、
若干、なんだろうな、若干愛おしさとかもあるよね。
うん、あるね。
もう、だって、僕と助伝からしたらもう完全なる遠くの人だからね、高谷。空想上の人物だから。どうなんだろう。ファンタジーみたいな人だから、万華鏡はどうなんだ、迷惑。かけられたんかな。
まあ、まあ、まあ、邪魔は邪魔ですよね。
邪魔は邪魔だった。いや、まあ、邪魔は邪魔だったと思うんだけど、けど、高安の後輩万華鏡って最後に書いてあるのも、
うん、
やっぱどっかで、高安愛みたいのを感じますけどね。
そうですね。なんかこう、そういう、まあ、怖いけど、
まあまあまあまあ。
おバカな先輩というかなんてい
うか。まあまあ、見下してたわけですね。そうそうそう、簡単に言うと。
うん。でもまあ、なんていうのかな。
一応怖いしね。
ネタを提供してくれてるっていう部分では、どっか感謝してるみたいな。
いや、だからそ、だから僕はそこがなんか素敵だなと思って、この話。な
んか、
その、もう、もっと言ったら、高谷先輩にネタを提供してくれてたことに感謝できるぐらいの年になったんだなっていう。
うん、そうですね。
まあ、なんでしょうね。まあ、それはまあ、実害受けてた人はもう大嫌いだと思いますけど。
まあ、絶対いると思いますから、そういう人。
ああ、そうそうそうそう。
そこが見えないから、だからちょっとこう、愛せれるみたいなのがあるんですけど。
そうそうそうそう。
結局はまあ、クソだと思いますよ。
なんだろう、高安さんも、もう高安も、持ち上げられたり、もうね、下げられたりで、もう、そうですか。
シンナー知ってますから。
俺はまあ、で、正常な判断もできないでしょうしね。
そうそうそうそう。
で
シンナー吸ってたら同時に破壊行為もしないとダメなんですよやっぱり。
どういうことですか。で
シンナー吸ってておとなしいだけじゃ価値ないですからシンナー。
そうそうセットだからね。
セットセット。
で絶対やってんだじゃあ。もうシンナーだけストイックに吸ってるわけじゃないんだもう。
絶対レンガとかなんか蹴ってると思うよ。
なんだろうレンガ蹴って
る。時代おかしいや。軒先のレンガとか蹴ってると思うよ。
なんだろう。
あ先輩とか言って。あーって。マジ怖えって
。まあ自己まあ承認欲求は満たせるでしょうね。
それはもう。
うわ苦悩の末の白熊だったんでしょうね、もう本当にね。
だから破壊行為ができない人はシンナーしちゃダメですね。
ああ。
シンナーしたら破壊行為ができるっていうわけじゃないですから。
なんか、すごいな。なんかずっとどうでもいい感じがすごいな、高安先輩の話。なんだろう。一生できるとも言えるけど、なんかずっとできるとも言えるけど、ずっとどうでもいいな、なんか。
どうでもいいね。
でも
まあ、そう、結局はそう。
何が、
何が僕らの、まあ、万華鏡、さん、どうだろうな。まあ、あんまり血と肉にならんというか。
今回のお便りがね。
うん。
今回の、じゃあ、万華鏡には感謝してるけれど、まあ、録音終わった瞬間に忘れるだろうね、この話、ね。
高安パイセンのことに関してだよ。
で、そう。
何人にも身にならんっていう。
何も教えてもらってないもんね。だから、こういうとこだろうね。高安の悪いとこ。
うん。
なんだろうな。
だから学びはないよね、一個も。
だからいつも、やっぱり僕とか上田君やっぱり、結局友達が欲しいんでしょうが、なんかこう、究極の欲求だと思ってるから、人間の。なんかそういう視点じゃないのかな。どうなの？何が目的なんだろうね、高安先輩は。
いや、友達だよ。
やっぱそうだよね。
絶対そうだよ。
絶対そうだよね。
うん。
なんでシンナー吸うかな。
まあ、
ね、それは、まあ、連帯感でしょうね。まあ、連帯感もあると思うんですけれど、まあ、流行ってましたしね。
やっぱまあ、承認欲求とか、まあ、そういう、もろもろの、他のこう、考えとか、こう、思いとか、
混ざっちゃって
ね、そういうのも邪魔しますから、友達欲しいっていうものに対して。
純真ではないんだ。
そう。
ついでに怖がらせたいとかもあるわけ、ね、
それはあるじゃないですか。僕らでも怖がらせたいとかないけど、なんだろうな、友達欲しい、友達欲しいにはどうするか、自分が面白いと思われたい、そうすれば振り向いてくれるかな、とか思うけど、なんかちょっと面白いの成分増やしちゃったりとか。は
い、自分が面白いと思われたい方が勝っちゃったりとかね。
そう、承認欲求の方が、ちょっと勝っちゃうと、やっぱまあ、ずれてきますよね、やっぱり。
なるほどね。
バランス感覚はまあ、失っちゃいますよね。
そうか。だからまあ、まあ、なんでしょうね。まあ、友達、いないでしょうね、今も。
まあ、このままで言ったら、まあ、本当にいないでしょうね。
まあね、ちょうどだから僕らぐらいの年代の方だと思うので、高安先輩は。まあ、けどね、多分、勝手にですけど、なんか、嫁と子供とかいそうなので、まあ、いいんじゃないですか、本当に。ね、 ちゃんと家族を守って、で、まあ、これ昔の後輩とか言って、なんか、たまにそういうことしたりしてれば。
まだやってんだ。
まあ、頻度は減るでしょうけどね、もう40近かったら。まあ、たまに居酒屋でとか。
ああまあでもちょっと承認欲求強めかもしれないですね。
まあ本当ですね。早くなくしてほしいですね。承認欲求をね。諦め、まあ別に承認欲求自体をなくす必要はないですけれど、なるべくこう、迷惑のない承認欲求の取り方を、まあ一個でいいからね。なんか、手品とかでもいいから覚えてほしいですね。
ああ、いいですね、手品。
いやけどなんか高安の手品鬱陶しそうだな、なんかもう本当に。
承認欲求が強そうですね。
承認欲求の強い手品してきそうだな。なんかな、もっとこっちは驚きたいんだけどな。
そうそうそうそう。なんかそこのバランスっていうのはなかなか難しいですよ、取るのは。
難しいですね。いや、本当に、まあ、ちょっと。
ね、高谷先輩がやり玉に挙げられてますけど、わかりやすいから。
まあ、そうですね。
これが上手い人っていうのはなかなかいないですね。
確かにそうですよね。いや、まあ、確かに、まあ、課題ではありますよ。本当に。まあ、何にも学びはないですけど。
学びがないね。
まあまあまあ、
だからそうです、そこの部分を気をつけないと友達できないってことでしょうね。
まあちょっとなんか友達ね、どうやったら友達できるかシリーズがたまたま続いちゃいましたけれど、俺ばっかりはね、もう常に努力だけど、まあ結局運みたいなところで、まあ難しい話なのでね。だからまあ、まあ一概には言えないですよね。この高谷先輩の方法が、まあひょっとしたらすごい大切なお友達と出会えたかもしれないしね。
まあ全部想像でしかできないですけど。
想像でしかできないけどね。まあ、少なくともこのメールの中での高谷さんは、いつも一人ぼっちですけどね。
あ、そうだね。
ねえ。まあ一方、万華鏡はね、みんなで、みんなに行こうぜって言えるぐらいですよね。だからまあ。
対比がね。
対比。そうですね。この行こうぜにはその対比がすごく表現されてたのかな。まあちょっとこの後の、じゃらじゃらとつけたストラップがね、夜風に揺れっていうのもどっか指摘でしたし、どこか虚しくとも光るアンテナが綺麗でしたっていう。昔のやつだ。光るアンテナなんだ。ピッチだ。
なんかわかるような。
ピッチかな。
はいはいはい。
だから、やっぱりちゃんとこう、高橋先輩のリスペクトじゃないけど、哀れみっていう部分だよね。だからまあその、みんなは爆笑してましたが、自分はあまり笑えなかったと、不憫だなと感じたっていうところに、
はい、
すごく万華鏡さんのなんかこう、優しさというか、なんか懐の深さみたいのも感じますね。
そうですね、哀れみを感じさせてくれますね。
まあ、情けをね、情を感じますよね。
まあ、と同時に高安先輩っていう主役をどっかちょっと食おうとしてる部分も。
いや、だいいじゃねえ。
見えますね。
いいじゃねえよ、お前。
そうだね。ちょっと承認欲求がはみ出してる。
いや、だいいじゃねえ。いや、いいじゃねえ、それは。それは、俺らもその承認欲求ねえと困るだろ、お前。それ。お便り欲しいんだから。これはもう、問題ないんですか。まあ、高い。
まあ、万華鏡さんも病気ですけど。
なんでさらっと万華鏡さんも病気って言ったんだよ。
今回は高安パイセンですよね。
ああ、どういう病気なんですか？一応まあ、今回どういう病気か知りたいというね。
うん。
まあ。
まあ、はっきり言ってあげたいですよね。
そうですね。まあ、やっぱりなんか、どっかで、うん、もやもやとして、今でも万華鏡さん生活してるかもしれないですから。
うん、うん、うん。
うん、どういう、まあね、もう病気 の、 そのヒントになるようなフレーズはいっぱいありましたけど。
ありましたけどね。うん。
何なんですかね。
白熊はまあ、キーワードとしては、まあ、でかいですね。
あ、白熊はもう病名に入ってきちゃうんだ、もう。
そうですね。
いや、もうその時点、その時点でもう高やんにしか当てはまらないですけれど。
あ、まあちょっと大きく捉えてほしいです。うん、あの、白熊というものを。
あ、もっともっと概念的に、
ね。概念で。
ああ。
うん。
けどな、もう病名に白熊つく時点でもう学びがないわ、もうなんか。今後に生かせんわ。病名に白熊入ってんでしょ？
そうですね。
まあ、
ちょっと申し訳ないです
けど。まあ、けどね。それは、やっぱりちょっと。
まあ、なんでしょうね。
高橋さんから学ぶことはね、いくらでもありますから。
今僕はすごく承認欲求と戦ってるんですけど。
いや、だからなんで、いや、なんで、結局なんかもう結果みんな承認欲求とか戦ってるじゃねえか、なんかもう。
万華鏡さんに一番ハマる病名を考えるか、万華鏡さん以外も笑わせたいっていう、この承認欲求を、どっちを選ぶか。
それによってだいぶ違うんだ。
すっげえ戦ってますね。
まあ、一応ね、ポッドキャストという文化、においては、
うん、
まあ、万華鏡さんに届けばというようなスタンスではやってきましたけどね。やっぱりこうね、万華鏡さんからの依頼でしたしね。
そうですね。そっか。
はい。まあ、本当にね、万華鏡さんもね、まあ僕らに、解明されてからもね。
うん。
ねえ、もう元の名前全く覚えてないですけど。
そうですね。
まあ、万華鏡というふうにね、上田先生に解明されてからも、
うん、
こうやって四天王の一角として、お便りをこうやって送り続けてくれてるということに関してね。やっぱり。
そうですね。まあ、一応もう僕の中ではバランスは決まりましたわ。整いました。
あ、整、いや、そんな。
バランスが整いました。
いやいや、そんな番組だったっけな、ねずっちみたいになったけど。あ、整いた、と。はい。
一応僕なりにね。
はいはいはい。いや、いいです。もうそれはもう、ね、あ、もう上田先生なりでいいですよ。はい。じゃあちょっと今回、高橋さん、先輩の、病名の方よろしくお願いします。
はい。はい、白熊1円でも買わない病ですね。
あ、まあ、結局買わないってことね。
うん、どうせ買わないから。うん、
ああ、1円でもね。うん、ああ、ちょっと、うまい。ちょっとうまい感じも混ざって。
うん。
はいはいはい。
僕は万華鏡さんを選びました。
あ、ま、万華鏡さんを選んだ結果の回答ってことですね。
うん。
だから今すごい、えっつって喜んでる。万華鏡さんは。この、白熊1円でも買わない病に、喜んでるってことですね。おそらく、まあ傲慢かもしれないです。
喜ばせたいかな。
喜ばせたいですね。喜んでるじゃなくてね。
うん、
あ、喜ばせたいと。ああ。いやー、本当に。
みんな行こうぜっていうのにも、1円でもどうせ買わねえんだろうな、こいつっていう。
うん、なるほどね。
そうそうそう。
白熊1円でも買わない病ということで、
うん。
だから、その、なんだろうな。まあ、ちょっとね、上田先生から言うのは言いづらいからあれですけど、その、 高橋先輩にもその上田先生の今の気持ちのちょっとでも分かれば、もっと大切なものをね、大切にできたんでしょうけどね。だから何を大切にしたいかも分からずに、とにかく電話口に目立つことを言い続ける人生だったんでしょうね、本当に。
そうでしょうね。
ねえ、それも誰に電話先にも相手はいないし、その電話からはみ出た先の相手にも届かないし、まあちょっと確かに不憫な部分はありましたね。
そうですね。
だ
から本当に友達欲しいなら、まあ本当に僕を殴らないなら、
まあ、そうそう、忘れかけてたけど、怖い人だからね、シンナーも吸ってるし。
僕を殴らないのなら、まあ、カウンセリングしてあげますよ。
なるほどね。もう、上田先生としてはもう、ぐいぐい白熊マジで買う方向に持ってかせる、多分ね。
まあ、そこでしょうね、やっぱり。まあ、タウンページは置いときますよ。
まあけどそんなかわいそうなことするのもあれですからね。まあなんかちょっとね、チワワとかね。
あって。まあ、それじゃ友達できないですけどね。
まあ確かに、この公園の近くにいるチワワ爆弾を引っ張ってる人たちに爪の甘さを感じますもう、うろうろしてますけどね、もう。
まあ、10文字以上の名前じゃないと、ちょっと、ダメですよね。
どういうこと？どうやって、ああ、もう動物飼うんだったら。
動物飼うんだったら、10文字以上の、まあ、犬種、まあ、まあ、種類、品種、
なるほど。
種類を飼わないと。
ああ、サウザンアイランドなんとかじゃないとダメですよね。
そう。サウザン何ってならないと。
何ってならんと、やっぱり、
やっぱ興味を引かせないとダメなんで。
チワワでも白クマでもダメだってことですね。
まあちょっとね。
まあ、その動物に頼るっていうのもどうかなと思いますしね。
まあまあまあ、そう。まあ頼るんだったら、まあ名前の長い動物飼えってことです
よ。そうですね。だから本当にいい感じで、最後まで、なんか高橋先輩力が入らなかったですね、なんかね。もう全部なんかこれが全部を表現してる感じしますね、高橋先輩の人生をね。
まあ優しさ発揮するならまあちょっとジャンルが違うというか。
ああそうですね、確かに。まあまあだから友達はまあいるんでしょうね。
いないよ。ない。友達いる人が、ね、キャッチ入ってきて、キャッチ入ったっていうアピールしませんから。
そう、むしろね、まあ、申し訳ないって思っちゃうよね、なんか。そう。
友達いる人が、俺を見てってあんま思わないですから。見てくれる人はもうすでにいるんだから。
確かにね。
そう。
まあね、もうそう言ってる間も後ろでね、なんかメールが来てますしね。上田先生もね。
白くまんいくらって入ってき
て。いや、な友達じゃねえか。高安の友達じゃねえか。まあ、
手伝って
本当に。いや、もう裏で進んでたんだ。もう本当はね。だから、僕、やっぱり、いつかまた、その、こういう悪いことしてた人は僕嫌ですけれど、なんか、まあ、どれぐらい悪いことしてたかも知らんしね、別に、まあ、シンナーって、ね、破壊行為してたんだったら良くないけど、まあ、なんか、この、なんだろうな、この、高橋先輩みたいな人にも、もうちょっと熱を、加えれる人間になりたいなって思いましたね。なんか。もうちょっと大人になったら。
それ、坊さんの発想ですって。
いや、だからもう坊さんになりたいわ。もう、なんか60ぐらいになったら。
それ、まあそうそう、だからまあ、まあ、
無理だ、
何かを選べば何かを失うという意味で、高安を選べば、高安に殴られた人を捨てなきゃ、
うん
うん、過去に高安に迷惑をかけられた人を捨てなきゃ、高安は見れないですよ。
ああ、そうかそうか。じゃあいいや。じゃあいいや。じゃあいいや。そんな理不尽な話ねえもん。
うん。高安に耳殴られて、耳がポンポン生まれたまんま生きてる人もいるかもしれない。
だんだんエピソード具体的になってきたな、なんか。
うん、
だから それを、高安を救う人は、やっぱりその高安専用のなんかがいるからね。うん。
そうそうそうそうそう。
そうそうそうそう。なんか、
うん。
なんか、警察の、なんかみたいなね、なんか最近そう、
うん、
そういうのいないんだろうけどね、マサさんみたいな人がね、
ああ、おやすさん的なね、
ああ、まだお前、うん、お前高安、まだお前悪さしてんのかとか言って、なんか、漫画でしか見たことないんで、実際は知らないですけど、
うんうんうん、
だから高安も、それねえなって思いながら生きてるかもしれないしね。
ああ、なるほどね。
うん。
俺にはねえなと。
あれっつって。
うん。
予定ではマサヤンがっつって。
ああ。
マサさんがっつって。まあまあ、そういう意味ではまあ、
うん、
お互い旅の途中ってことでよろしいでしょうか。
そうですね。そういうことにしておきましょうか。
ね。まあなんかそれが一番、ね、
うん、
丸く収まる気がしますね。
うんうんうん、そうね。
はい。
うん、
まあ、
とにかく。放置ですわ、放置。
まあまあ、現時点ではもう、白熊1円でも買わない病っていうことで、
うん、
はい、今後どうなるかわからないですけど。
わからないですけど。
うん、ぜひ、治療に励んでいただきたいなと、
はい、
ともに、まあ、本当にこうやって、ね、お便りがないっていう話をしてすぐこうやって送ってきてくれるね。
本当、
あの皆様に本当に感謝でございます。
うん、はい。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。はい。ということでじゃあ今回はこの辺でお別れしましょう。さよなら。
診断の依頼は info@nandeano.com までお待ちしております。
薬は良い。